昨夜は妙な気持ちがした。宿へ着いたのは夜の8時頃であったから、家の具合、庭の作り方は無論、東西の区別さえわからなかった。なんだか回廊のようなところをしきりに引き回されて、しまいに6畳ほどの小さな座敷へ入れられた。昔来た時とはまるで見当が違う。晩餐を済まして、湯に行って、部屋へ帰って茶を飲んでいると、小女が来て、床を述べよか、という。不思議に思ったのは、宿へ着いた時の取り次ぎも、晩飯の給仕も、湯壺への案内も、床を敷く面倒も、ことごとくこの小女一人で便じている。それで口はめったに聞かぬ。というて、田舎じみてもおらぬ。赤い帯を色気なく結んで、古風な四足をつけて、廊下のような、はしご段のようなところをぐるぐる回らされたとき、同じ帯の、同じ四足で、同じ廊下とも階段ともつかぬところを何度も降りて、湯壺へ連れて行かれたときは、すでに自分ながら、カンバスの中を往来しているような気がした。給仕のときには、近頃は客がないので、他の座敷は掃除がしてないから、普段使っている部屋で我慢してくれ、と言った。床を述べるときには、ゆるりとお休み、と人間らしい言葉を述べて出て行ったが、その足音が、例の曲がりくねった廊下を、次第に下の方へ遠ざかったときに、後がひっそりとして、人の気がしないのが気になった。生まれてから、こんな経験はただ一度しかない。昔、房州を立山から向こうへ突き抜けて、上総から銚子まで浜伝いに歩いたことがある。その時、ある晩、あるところへ泊まった。あるところというより他に言いようがない。今では土地の名も宿の名もまるで忘れてしまった。第一、宿屋へ泊まったのかが問題である。胸の高い大きな家に女がたった二人いた。夜が泊めるかと聞いたとき、年を取った方が、はいと言って、若い方が、こちらへと案内をするから、ついていくと、荒れ果てた広い間をいくつも通り越して、一番奥の中二階へ案内をした。三段登って、廊下から部屋へ入ろうとすると、板庇の下に傾きかけていた人村の集築が、そよりと夕風を受けて、世の肩から頭を撫でたので、すでにひやりとした。縁板はすでに朽ちかかっている。来年は竹の子が縁を突き抜いて、座敷の中は竹だらけになろうと言ったら、若い女が何も言わずに、ニヤニヤと笑って出て行った。その晩は、例の竹が枕元でバサついて寝られない。障子を開けたら、庭は一面の草原で、夏の夜の月、明らかなるに、目を走らせると、柿も塀もあらばこそ、まともに大きな草山に続いている。草山の向こうはすぐ大海原で、ドドン、ドドンと大きな波が人の世を脅かしに来る。世はとうとう夜の明けるまで一睡もせずに、怪しげな蚊帳のうちに辛抱しながら、まるで草草子にでもありそうなことだと考えた。その後、旅もいろいろしたが、こんな気持ちになったことは、今夜、この名古屋へ宿るまでは、かつてなかった。仰向けに寝ながら、偶然目を開けてみると、欄間に朱塗りの縁を取った額がかかっている。文字は寝ながらも、竹へ貝を払って、ちり動かず、と明らかに読まれる。大鉄という楽観も確かに見える。世は書においては、皆無関識のない男だが、平勢から大幕の高専和尚の筆致を愛している。因縁も、即秘も、木庵も、それぞれに面白みはあるが、高専の字が一番早慶で、しかも画順である。今、この七字を見ると、 筆のあたりから手の運び具合、どうしても高専としか思われない。しかし現に大鉄とあるからには別人だろう。ことによると大幕に大鉄という坊主がいたかもしれぬ。それにしては髪の色が非常に新しい。どうしても昨今のものとしか受け取れない。横を向く。床にかかっている若冲の鶴の図が目につく。これは商売柄だけに部屋に入った時すでに一品と認めた。若冲の図は大抵精緻な彩色なものが多いが、この鶴は世間に気兼ねなしの一筆書きで、一本足ですらりと立った上に卵なりの胴がふわっと乗っかっている様子は、甚だ我が意を得て、表逸の趣は長い端の先までこもっている。床の隣は違い棚を略して普通の戸棚に続く。戸棚の中には何があるかわからない。すやすやと寝いる夢に、ながらの乙女が振り袖を着て青に乗って峠を越すと、いきなり笹田男と笹部男が飛び出して両方から引っ張る。女が急にオフェリアになって柳の枝へ登って川の中を流れながら美しい声で歌を歌う。救ってやろうと思って長い竿を持って向こう島を追っかけていく。女は苦しい様子もなく、笑いながら歌いながら行方も知らず流れを下る。夜は竿を担いで、おーい、おーいと呼ぶ。そこで目が覚めた。脇の下から汗が出ている。妙に家族混交な夢を見たものだと思った。昔、宋の大江禅師という人は、五道の後、何事も意のごとくにできんことはないが、ただ夢の中では俗念が出て困ると、長い間これを苦にされたそうだが、なるほどもっともだ。文芸を生命にする者は、今少し美しい夢を見なければ幅が利かない。こんな夢では大部分、絵にも詩にもならんと思いながら寝返りを打つと、いつの間にか障子に月が差して、木の枝が二三本斜めに影を浸している。冴えるほどの春の夜だ。気のせいか、誰か小声で歌を歌ってるような気がする。夢の中の歌がこの世へ抜け出したのか、あるいはこの世の声が遠き夢の国へうつつながらに紛れ込んだのかと耳をそば立てる。確かに誰か歌っている。細くかつ低い声にはそういないが、眠らんとする春の夜に一縷の脈をかすかに打たせつつある。不思議なことに、その調子はとにかく文句を聞くと、枕元でやってるのではないから文句の分かりようはない。その聞こえぬはずのものがよく聞こえる。けぬべくモアは思うゆるかも、と、ながらの乙女の歌を繰り返し繰り返すように思われる。はじめのうちは、縁に近く聞こえた声が、次第次第に細く遠のいていく。突然とやむものには突然の感はあるが、哀れは薄い。ふっつりと思い切ったる声を聞く人の心には、やはり、ふっつりと思い切ったる感じが起こる。これという区切りもなく、次年に細りて、いつの間にか消えるべき現象には、我もまた秒を縮め、憤を裂いて、心細さの細さが細る。死なんとしては死なんとする病夫のごとく、起縁としては起縁とする灯火のごとく。今やむか、やむかとのみ心を乱すこの歌の奥には、天下の春の恨みをことごとく集めたる調べがある。今までは、 床の中に我慢して聞いていたが、聞く声の遠ざかるにつれて、我が耳は、釣り出さるると知りつつも、その声を追いかけたくなる。細くなればなるほど、耳だけになっても、後を慕って飛んでいきたい気がする。もう、どう焦っても鼓膜に答えはあるまいと思う一刹那の前。夜はたまらなくなって、我知らず布団をすり抜けると、共にさらりと障子を開けた。途端に自分の膝から下が斜めに月の光を浴びる。寝巻きの上にも木の影が揺れながら落ちた。障子を開けた時にはそんなことには気がつかなかった。あの声は？と耳の走る見当を見破ると、向こうにいた。花ならば、街道かと思われる幹を背に、よそよそしくも月の光を忍んで朦朧たる影帽子がいた。あれかと思う意識さえ、しかとは心に映らぬ間に、黒いものは花の影を踏み砕いて右へ切れた。我がいる部屋続きの胸の角がすらりと動く、背の高い女姿をすぐに遮ってしまう。仮着の浴衣一枚で、障子へつらまったまま、しばらく呆然としていたが、やがて我に帰ると、山里の春はなかなか寒いものと悟った。ともかくも、と、抜け入れた布団の穴に、再び帰参して考え出した。くくり枕の下から、たもと時計を出してみると、1時10分過ぎである。再び枕の下へ押し込んで考え出した。よもや化け物ではあるまい。化け物でなければ人間で、人間とすれば女だ。あるいはここのお嬢さんかもしれない。しかし出帰りのお嬢さんとしては、夜中に山続きの庭へ出るのがちと不穏当だ。何にしてもなかなか寝られない。枕の下にある時計までがチクチク口を聞く。今まで懐中時計の音の気になったことはないが、今夜に限って、さあ考えろ、さあ考えろと催促するごとく、寝るな、寝るなと忠告するごとく口を聞く。けしからん。怖いものも、ただ怖いもの、そのままの姿と見れば死になる。すごいことも、己を離れて、ただ単独にすごいのだと思えば絵になる。失恋が芸術の題目となるのも全くその通りである。失恋の苦しみを忘れて、その優しいところやら、同情の宿るところやら、憂いのこもるところやら、一歩進めて言えば失恋の苦しみそのもののあふるるところやらを、単に客観的に眼前に思い浮かべるから文学美術の材料になる。世にはありもせぬ失恋を製造して自ら強いて反問して愉快をむさぼるものがある。常人はこれを評して愚だという、気違いだという。しかし自ら不幸の輪郭を描いて好んでそのうちに気がするのは、自ら右遊の山水を国画して、古中の天地に歓喜すると、その芸術的の立脚地を得たる点において、全く等しいと言わねばならぬ。この点において、余剰幾多の芸術家は、日常の人としてはいざ知らず、芸術家として常人よりも愚である、気違いである。我々は、わらじ旅をする間、朝から晩まで苦しい、苦しいと不平を鳴らし続けているが、人に向かってそういうを説く自分には、不平らしい様子は少しも見せぬ。面白かったこと、愉快であったことは無論、昔の不平をさえ得意に嘲笑して、したり顔である。これはあえて、自ら欺くの、人を偽るの、という了見ではない。旅行をする間は、常人の心持ちで、そういうを語るときはすでに、 詩人の態度にあるからこんな矛盾が起こる。してみると、四角な世界から常識と名のつく一角を瞞滅して、三角のうちに住むのを芸術家と呼んでもよかろう。このゆえに、天然にあれ、人事にあれ、習俗の辟易して近づきがたしとなすところにおいて、芸術家は無数の輪廊を見、無常の放浪を知る。俗にこれを名付けて美化という。その実は美化でも何でもない。三乱たる最高は、平庫として昔から現象世界に実在している。ただ、一映眼にあって、空下乱追するがゆえに、俗類の季節老として立ちがたきがゆえに、永辱特創の我に迫ること、年々切なるがゆえに、ターナーが汽車を映すまでは、汽車の美を介せず、応挙が幽霊を描くまでは、幽霊の美を知らずに打ちすぎるのである。